ようございます。聖書と福音の時間です。冬の女性の悩みは冷え症、手足の先が氷のようになる方もあります。冷え症の原因の一つが筋肉不足。筋肉によって体の末端の血液が中心部に送り返されているのです。筋力が不足するとこれができなくなります。自分でも知らない体の不思議はいっぱいあるんですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。コメディアンの三宅裕司さんの奥さんはとても言い間違いが多いことで有名なんだそうです。ご近所の受験生を励ますためにダメで元々で行ってきてと言おうとして、元々ダメなんだから行ってきたらと声かけをしたと言います。また病院に行って ICU どこですかと聞くつもりが CIA はどこですかと聞いたこともあるそうです。ICU ってのは集中治療室、CIA ってのはアメリカの諜報機関ですよね。一文字違うだけで全く意味が変わってしまいます。ところで、それは神様についても言えることなんです。今まで私たち日本人が聞いてきた神は、皆人間が作った神々です。日本には26万6千もの神々があるそうですが、それらはみんな人間の宗教心がこしらえたものです。人間が作った神々は、人間を救うことはできません。しかし、聖書の語る神様は人間がではなく人間をお作りになられた創造主なんです。あなたの作り主である方を聖書は神と呼んでいるのです。そしてこの神のご本性は愛です。神様はあなたを愛しておられるのです。ところで愛を別の言葉に言い換えたらどうなるでしょう。聖書にこう書いてあります。愛は、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。つまり愛とは、相手を信じ、期待し、忍耐して待つ態度なのだと聖書は言うのです。そして神様は、あなたを信じて、あなたがご自分の作り主である神のもとに戻ってくることを期待して、神の側でできるすべてを準備しておられる方なのです。ところで、今からちょうど100年前、白鳥よしえという男が生まれました。後に昭和の脱獄王と呼ばれた人物です。彼は仲間と強盗殺人事件を起こして逃亡していましたが、2年後に自首し、そして刑務所の中に入れられます。しかし、当時の刑務所の環境は劣悪で、彼自身人間扱いされず、それを抗議したことが裏目に出て、非常に過酷な懲罰を受けるのです。それを契機に次々と脱獄と習慣を繰り返す人生を歩むことになるのです。彼は生涯で4回脱獄に成功しています。1回目は青森刑務所で、針金で手製の合鍵を作り、はめられていた手錠を外して脱獄します。2回目は秋田刑務所で、なんと数メートル上の天窓から脱走してるんです。この脱出出口は、独房の天井に開いている窓です。彼は90度の角度を利用して、片方の壁に両足を突っ張って天井までたどり着いたんですね。これは驚異的な身体能力です。そしてそこで毎日天窓の枠を手製のノコギリで切っていったのです。そのノコギリはブリキータと釘で作ったものでした。3回目は網走刑務所です。実は網走刑務所は明治にできて以来、誰も脱獄に成功していない刑務所でした。看守たちは過去に2回にわたって脱獄している男がやってきたということで、絶対に脱獄させないと、白鳥の両手両足に手錠をはめ、その手錠の鍵穴をボルトで止めた上で溶接したのです。ところが白鳥は、 手錠のボルトを毎日毎日歯で噛んで少しずつ緩め、数ヶ月かかってついに外してしまうのです。彼の信念は人間が作ったものは必ず壊せるというものでした。ただし、ボルトは外せても、そのために歯をほとんどなくしてしまいます。看守たちは徹底した監視を続けますが、白鳥はその警戒をすり抜けて脱走するんです。彼は毎日味噌汁を口に含んで、それを手錠と鉄格子に塗りつけ、塩分で錆びさせて壊していったのです。そして、頭がようやく抜けてるだけの監視口を、両手の関節を外して、両肩の関節を外して、くぐり抜け、監獄の廊下の天井を通って逃げているのです。そして複雑な刑務所の庭の中を迷うことなく、最短距離で塀まで行き、途中にある煙突の支柱を恐るべき怪力で引き抜き、それをはしごにして塀を乗り越えているのです。彼はずっと独房の中でしたから、刑務所の庭がどうなってるか知らないはずでしたが、一回だけ火災訓練の時に独房から出されていて、その時に刑務所の配置図をすべて頭の中に叩き込んでいたのです。非常に頭の切れる人物だったのです。それは監視との心理戦においても遺憾なく発揮されていました。網走刑務所では囚人は寝る時も毛布を頭から被ってはならないという規則がありましたが、彼はいつも毛布の中に潜り込んでいました。看守に見つかって散々殴られてもそれをやめませんでした。そして殴る看守に向かってボソッと言うんです。お前の当番の時に脱獄してやる。実に恐ろしい男です。そんなことになればもう出世はできないでしょう。それで毛布くらいで白鳥を殴るのをやめようと、徐々に多めに見るようになっていったのです。実は白鳥はそれを待っていたのです。脱獄が成功するためには、看守が独房を覗いて寝ていると思わせていなくてはなりません。そして彼はそれを利用して見事に成功させてしまうのです。最後は札幌刑務所でした。ここでは、白鳥個人用に特別に作られたものすごく頑丈な独房の中に放り込まれます。しかし彼は床下の分厚い板を小さい金属片だけで切断し、食器で地下に穴を掘り地下道を使ってそこから脱走に成功するのです。この執念とも言うべきエネルギーは一体どこから生まれてきたんでしょう。一言で言うと怒りなのです。憎しみです。そして自分の人生に対する絶望なんです。彼は脱獄を繰り返すに従って、ますますひどい扱いを受けるようになります。すると、ますます反発心が生まれてきて、何が何でも脱獄しようと思うようになるのです。彼が最後に収監されたのは、東京の府中刑務所でした。この時、府中刑務所の所長は、白鳥の過去の脱獄歴を見て、この男の脱走を防ぐ手立てはないと悟るのです。そして白鳥に辛く当たることを一切やめるのです。彼を普通の囚人のように扱います。部屋も普通の部屋で、手錠もかけません。彼を特別に極悪な存在として扱うのではなく、人として接したのです。白鳥は自分のような過去があるものに一度も脱走したことがない囚人と同じ待遇で接することに驚くのです。そしてまるで別人のように模範囚となり、刑期を満了して出所するのです。金属製の鎖の力で彼を屈服させることはできませんでした。しかし彼を信じようとする人物との出会いが彼の心を屈服させてしまったのです。神様から離れた人間は、それでも自由意志を与えられて、今人生を生きることを許されています。しかしそこには、神様の愛と信頼と期待が込められているのです。自分という人間をこのように作り出してくださった作者に気がついて、 その作者である創造主に立ち返って、キリストによる罪の許しと永遠の命を受け取りに来ることを信じて、生かして待っていてくださるのです。人生は一回きりです。この一回の人生の中で神様がくださるこの素晴らしいチャンスをどうぞ見逃さないでください。どうぞあなたもイエス・キリストという生ける道を通ってご自分の作り主のもとに帰ってください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。